皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブへゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元気です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ゴーゴーピエロさん、最近は競馬界でも若い女性の活躍が目立ちますね。お二人は若い女性に対してどのようなコミュニケーションをしますか。私は親父ギャグを駆使して若い人に自分から積極的に話しかけますといただいています。気を使いますよね、やっぱりね。
世の中気使わないですよ。
いやいやいや、やっぱりだんだんジェネレーションギャップを感じるんで。
すごいですね。
あまり無駄に話しかけるのはよそうと。
同じ目線で語ればいいじゃないですか。
どうやって
赤ちゃんプレイしもこう
カットだ、何言ってんだ。
下下がりすぎちゃって、
ね、冗談じゃないよということで、あの方はね、まあ若いかどうかは別にして、
でもまあこの人は違い保険ですかね。
どういう違い保険なんでしょうか。
分からないですけど。
ということで、あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬へゴー。このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。さあ先生、
はい、
先週日曜日、はい、中継を行いましたけども。
そうでしたっけ。
もうあっという間に1週間経ってしまったという感じで、
悪夢のようなスタジオでしたからね。レース自体はいいレースでしたけど
ね。えすごい、もう地味猛利用の世界と言いますかね。
なんかね、やっぱりあれですね、まともな人が1人ぐらいいたんじゃ足らないですね。
そのまともな方もなんか序盤変なことをおっしゃってましたけど ね
交わっちゃうんです
なるほどね、赤くなっちゃうんだ。
もうそんな感じでした ね
ということで、一番変だった方をご紹介しましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
元じゃない、唯一の量子記者でした、大江陽子です。
やっぱり自分で言ってる時点でもう危ないですよね。
まあみんな大体自分で言いますけどね。
先日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、楽しかったです。
本当ですか。本当に本心で言ってますか、その言葉。
ということでございまして、その福永陽一記念なんですが、早速振り返りたいと思います。勝ったのは4番人気船橋のライダーボンド、2着2番人気兵庫のエコロクラージュ、3着9番人気高知のロレンツォでした。大江さん、
はい、
結局逃げたのはプリフルオールインで、ライラボンドは2番手からの競馬になりました。
そうですね、スタート1歩目からちょっとそこまでね、ダッシュもつかなくてっていう形で、3コーナーの引き込み線からスタートして、最初はちょっとね、後ろ目の方だったんですけれども、1周目のスタンド前のところでスーッとポジションを上げていって、そこから2番手という形でした。中継でも、ね、お話ししたんですけど、どうしても短距離だと押して押してじゃないとある程度前に行けないけども、距離が長くなりすぎると今度ちょっとかかってしまうところもあってっていうように見受けられている馬でしたけれども、はい、今回ね、そこで途中でスーッと2番手上がっていた野畑騎手の判断もさすがだったなと思いますし、その日不良馬場になってて、ちょっと軽くてタイムも出やすい馬場っていうのもライラボンドにとって合っていたんじゃないかなと思います。
はい、そして後位にいたエコロクラージュが2着でございます。
はい、昨年覇者のこちら3、4コーナーでは、ね、小牧太志騎手の手が結構動いてたのでどうなるかなと思いましたけれども、はい、最終的に2着まで上がってきたのはやっぱり自力の高さじゃないかなと思います。
はい、そしてロレンツォ、1600メートルでも最後は伸びましたね。
いや、素晴らしかったですね。コ、はい、ース形態、そしてペースの緩急のつき方っていうのを考えると、1600メートルでちょっと追い込んでくるのは向かないかもしれないなと思っていたんですけれども、はい、しっかりとそこで上がり3ハロー37秒9の足を使いました、ね、今回が2ヶ月半以上相手のレースだったんですけれども、はい、しっかりと立て直してきたっていうのを改めて感じましたね。
はい、さあ我々の予想の振り返りでございます。大江さんと私はマルカイグアスということで本命かぶっておりましたが、6着でございました。
やっぱり被ると良くないですね。
僕も被ってる時は良くないですよ。
カットだよ、何言ってんだ。だいたい被って負けるとお互い人のせいにするというね、
は
い、
まあちょっとでも米田君と大江さん多すぎますけどね。
うん、そう、うん、なんかだいたい2人とも本命どころを指名して被って負けるというところ
で、うん、そうですね、
そうですね。先生はエコロクラージュ本命ということで2着、
まあ、一応2着来たから良かったですけどね、はいはい、うん、
馬券的には3連服だったんでしたっけ。
そうですね、そういう時に限って
ロレンツォがいなかった。
本当余計な、ね、隣でなんか喜んでる人いました
そうですね、
いましたね。もう
腹立たしいけどその日の負けはまだ取り返す、ね、なぜだろうってね
そうですね。ということでレース自体のメールをいただいています。東京大ウォッカさん、ライラボンドが勝利しました。高知勢はロレンツォの3着が最高でした。3人の予想が見事に点点点。今週こそは3人それぞれの渾身の予想で場を和ませてください。三宮の就職生さん、ライラボンドは誰も本命馬に推奨していなかったので残念ながらお三方とも予想的中とはなりませんでしたね。気を取り直して今週こそは予想的中できるように頑張ってほしいです。デニムさん、野畑ジョッキー騎乗のライラボンドが見事勝利。野畑ジョッキーはコーチで全日本新人を取っただけありましたね。見事でした。友人が吉原ジョッキー、赤岡ジョッキー、野畑ジョッキーからサインもらったことあるんでこの方々のワイドでって言ってて乗ればよかったな、どうもといただいています。
あ
そこにサインがあったんだというね。
またにサイン
ね。ウドの大木さん、エコロクラージュとマルカイグアスの一点勝負も考えましたが皆さんの話を聞いていると高知 vs 兵庫の論調だったので南関東の船橋から来ている馬を忘れていませんかということでライラボンドを加えた3頭馬連ボックスを買ったところ的中しました。ありがとうございました。
素晴らしい、
ね、
中堅さん、圧倒的一番人気のプリフロオールインは4着、地元とはいえ交流競争になるとやはり壁があるんですかね。でも諦めないでほしいですといただいています。感想メールはこれだけではなく、
はい、
中継に対しての感想のメールもたくさんいただいているんです。
そうなんですか、
はい、
いいやつだけ読んでくださ
いいいやつ怖いよね、何が来てるんだろう。
そう、変なのはあれですか、抹消し、抹殺しましょう、ね、
ニョキニョキタケノコさん、ツッコミ役の斉藤治さんが夜の有識者ですというボケから入るというサプライズに驚きました。所長と朝香さんのコンビは色気爆発の大暴走、やりたい放題の中継最高でした。
いや、ほら2人ともね、
はい、
まあ、アニソンシンガーとして私は競馬リポーターとして、はい、いろんな番組にも出ていて、はいはい、ちゃんとほらちゃんと尺を読みながら有識者として2人は喋ったわけですよやりたい放題だった。
そうだね、
あれ女性お二人は有識者だったんですかね先生。
あれ、まあ、
でも最後なんかね満足そうに帰ったからちょっと違うような気がするよ
それは馬券が当たったからじゃないですか。
いや多分ね、言いたいことを言い切れたからじゃないかなな
るほどね、もうなんか皆さん
普段のそう番組じゃ言えないことを言ったから。そう、
特にあの所長と朝香さんは上機嫌で
なんかね、
また中継やりましょうなんて言ってましたけど、
ね、そういうんじゃないんだよね本当はね
そうなんですか、
う
ん、
はあはあ、そうだよ。
右だけチェーンさん、この前のラジオの悲鳴通り元お嬢様の本命が米田アナとかぶり、やはりというか飛んでしまいましたね。大当たりの朝香さんに中華や焼肉をたかってるところは大爆笑でした。
そうですか、違うものをたかればよかったですかね
例えば、
え、有価証券をくださいとか。
なんでだよ
それは欲しいな
金をくださいと
かすごいですね、
今いいですね、
僕は玉をあげますかとか、
ね、カットだよ何言ってんだよ
あ、そういうんじゃない、
違う。ウドの大木さん、朝香さんの SNS を見ていたらこの番組のことを、私が唯一下ネタを自由に話せる番組です、笑いとありました。藤巻先生のこれまでの努力が実りましたね。
だからおかしいでしょ、まあ、なんでそこで満足されてもねって話そこでもうギャラ半分でも大丈夫だよギャラカットでも
なるほどね、うん、はい、ウドの大木さん、朝香さんお見事でした。 248.2 倍の3連服を500円ですか。ロレンツォが3着、これは大江所長にとってもらいたい馬券でした。
あ、そうだよね、
そうですよね、
いつぞかの年度代表馬とか言ってたはずなのに
確かにそうですよ ね,
ね、相手にしかいなかったですねロレンツォ 相手には変えるけど軸にはできづらかった。
あ、なるほどね、そういうことなんですね。
で軸だね、
あのライダーボンドがきっと軽い走りだからフリオババ合いそうですよっていう情報も持ってきたけど軸にはできなかったです、
ね、そうね、いやそこは難しいです ね、
ね、うん、1たす1は2さん、聞きましたが楽しかったです。今後可能でしたら同じメンバーでまたやってほしいです。
ほらやりましょう、うん、
それは我々がいいと言ってもね、その上の方々が何というかですからね。
やっぱりねこのリスナーさんの意見というのは大切ですよ。
すごい、こんな
時リスナーさんがやってほしいんですって、やりましょう。
まあ、あのこのメンバーだとすごく楽だったのは間違いないですね。
ひどい楽とか言っちゃダメだよ。
あっという間の90分だったんで。
まあね、確かに早かったね
だからなんかやったような気がしないのかな。
本当ですか。でも疲れは
疲れましたよね、終わった後がね。
そうですよ、
米田さんカットだよって何回か言ってましたけど、でもほら結局カットしないあたりがやっぱ楽しかったんだろうな、
まあ、生だからね。
そう、生でねカットできる技術があったらそれはそれですごいことになりますけど。
いや、生放送のカットはつまりはギャラのカットになりますから。
え、そっち、ね、
いやもうね、すごいよね。だから米田さんそんな電波を動かそうと
か怖い怖い怖い、総務省かよみたいな。
そうそう、そんな感じに、ね、な
る。怖いよ、そんなのやめなさいよ、ほ
ん
とね。
だからみんな、 あれなんですよ、楽しく喋れるんだよノーカットだから
何がカットされてるか分かりませんからね。
そうです、よく ね、 俺もこの番組でねいいこと言ったなと思ったら全部ねなかったことになってる時あって
そんなことないよ、
悲しくないよ。いいこと言ったんだけどな。
だって先生のいいことはカットの対象だからね。
おかしいよ、だからそれがねなかっただけでもやっぱりノーストレスって感じね
僕も沖田よさん、まさかレギュラー放送以上の品性に欠ける内容になるとは背筋も凍る思いで拝聴いたしました。馬券の結果を受け背筋と資金残高が凍りました。浅香お嬢様のおっしゃる通りにすればよかった点点点。
そうだね、やっぱりみんな間ね実は予想とか聞いてないのかもしれないね
間のくだらないトークを聞いていたというね。
そうだ、そっちは残っちゃうから旅行の方が抜けちゃうのかもしれないね、はい、
東京大ウォッカさん、ものすごくにやかで楽しい番組でした。番組内でのお嬢様のクリアな音声本当にたまりませんでした。
だっていうの、
あ、それはいい。そこでいきなり昭和になっちゃってね。
ね、うん、縄北さん、福永陽一記念では以前の米田アナの怒鳴りが復活したのが嬉しくて、僕はタイムフリーで何度も米田アナの怒鳴りを聞いて一人テンションが高くなってました。かっこ笑い。
大丈夫ですか、スピーカーとか壊れないですかね心配ですね。
イヤホンだったら鼓膜がちょっと破れちゃうので、いやいや結構気をつけていただいてね。
結構ね気をつけないと、油断してるとねびっくりしますからね。
そうですね、はい、カワウソさん、妻とのドライブ中にタイムフリーで聞かせていただきました。随所に出てくる下ネタに妻も楽しそうに聞いていました。
これぞ生活情報番組。
そうです、ね、
いやいや、どこがだよっていうね、
全くです
ということで、うん、感想をいただきました。
そうですか、
ありがとうございます。
悪いもの全部カットで
ということで、そんな大江さんは先週末新潟からマラソンでこちらのスタジオにいらっしゃったということで、
頑張りましたよね。
負けないでとこう励まされながら、
ね、負けそうになるところをねグッとこらえて、
そうですね、
よく間に合ったね。
なんか随分余裕で間に合ってましたけどね、うん、大江さんね、
う
ん、
全然間に合って、ね、むしろ早く来てたよね、
うん、もう全然息も切れることなく ね、
さすが文明の力はすごい、は
い、走ってないんじゃないかっていうね、
うん、そんなことない、うん、
そんな大江さんなんですけれども、新潟競馬場であの井上田騎手のJRA 初騎乗をご覧になったんですね。
はい、取材をしてまいりました。はい、今モービス競馬場で期間限定騎乗中ということで、五十嵐冬騎厩舎に所属をしているんですけれども、その五十嵐厩舎がアースコーリングを、新潟土曜日の旧レースはやぶさ賞芝 1000m に出走させるということで、はい、井上田騎手に白羽の矢を立ててくださいました。
はい、
のスタートも、ね、悪くなく、ただあのどっちはちょっとこう後ろ目につけて終盤で足を伸ばしていくけど、こうちょっと振動がありそうでないから、ちょっと振動迷ってるかなっていうのを見受けられる中で11着でのゴールインとなりました。
はい、
レース後ね、やっぱり芝が合うっていうのは井上騎手、五十嵐調教師お二人とも共通して口にされた言葉なんですよね。うん、やっぱり特に井上騎手にしても追い出したら結構反応があって、なんだったらちょっと足を余してゴールしてしまったと、
うん、
どうしてもコーナーを曲がる系はしか当たり前ですけど経験したことないじゃないですか。
はい。
で今回選直なんで、みんなが外立ち沿いに寄っていき、そしてさ直線、あ全部直線か、追い出すときにこれ話そうも困るね、
確かに
もうどの辺に進路を取るかっていうときにどのくらい内に切り込むかとかね、
はい、
あるいはこうどの馬が下がってきそうでそこの進路を取りに行くかっていうところがやっぱりこう初騎乗で難しいところがあったというお話でした、
うん、
だから一回これ JRA 乗ってみて、いやもう一回やり直せるならやり直したいな、入着ありそうだったなってくらいのかなり手応えを感じる一戦になったようでございます。で新潟の選曲って結構こう外立ちいっぱいの方走ってくるんで、
はい、
お客さんがね立ち沿いにたくさんいらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
さすがにお客さんの方を見るほどの余裕はなかったけれどもすごく人が多いっていう雰囲気は伝わってきて、うん、めちゃくちゃ気持ちよかったですって言ってます。
じゃあ大江さんの姿も確認できなかったんですね。
いや私はでも輝いてたから分かったんじゃないのかな。
すごいですね、どれだけ輝いてんだよ本当に、この人は
金粉でも塗ったんですかね。
金粉塗っても発色しないからね、なかなかね。
すごい、
まあ、昔金粉塗ってマラソンしてる人いましたよ ね、
いましたよね。すごいですよね。そういうまさに大江さんも昭和のバラエティですから。
そうですね、さすがだな。
ね、
新潟競馬場って本当こう高知に比べてねやっぱりこう広さが全然違うってところで、うん、井上騎手もね普段高知競馬場だったら草案所に行くのは検討室からも徒歩1分くらいなんですよ。
あ
だけど新潟って自転車に乗っていくので、
なるほど、
広さにすごいびっくりしてました。
そうですよね、直線1000メートルを抱えてる競馬場ですからね。
いやいいじゃん、いい経験したってことじゃないですか。
そうですね、あと、うん、あの喋り相手がいないってちょっと寂しそうに言ってたんですけれども、
あじゃあもうより大江さんを求めていくという、
だ本来だったら大江さんがずっとね付きっきりでいるぐらいのレベルで、
レースもだから並走すればよかったんですよ大江さんが。
あれですか、中山きんに君みたいに、
そう先着を馬と同じスピードで走るみたいな、頑張れっつって走るんです
よ。大江さん勝っちゃったらどうすんだよ。
勝ったら非公式の記録だよそれは。
ね、びっくりだよ大江さん、意外とあれ
写っちゃいけないものが写ってる、
そうだよ、あれババは合うねとかいうなんか謎のコメントを残して
ボルトもびっくりですねそれはね。
そうですね、
もうそろそろ次の話題に行きますけど、
お願いします、いいですか、
はい、今週の木曜日28日、笠松競馬場で第35回オグリキャップ記念が行われました。ジュゲムーンが参戦しましたが8着に敗れました。大江さん、
はい、
スタートを決めて積極的に運んだんですけどね。
そうですね、好スタートで先行争いに加わっていって、そして何より引いた枠良かったですよね、
はい、
7枠10番、ジュゲムーンやっぱり小馬混合戦になって揉まれ弱いところを見せてしまっていました、
ええ
とはいえ揉まれたくないと言っても内目の枠とかだと小馬の周りの馬の方がスピードが速いのでなかなかこう揉まれない位置で運ぶことが難しくてっていう中、前走の膝の追敗は外枠を引いて揉まれずに運べて勝つことができた。で今回も外目の枠だったんですけれども、ファンヒルウィリアムバローズ生かして3番手外、ここまではポジション良かったんですが、ちょっと向こう正面入ってからね徐々にこの難関の競合2頭に離されていく形になってしまいましたね、
はい、
まあ、言うても相手 JBC スプリント勝ち馬と JRA で重賞勝ってる馬なので、
はい、
まあ巻きつくなって仕方なかったかな、うん、今回は電車の音びっくりしないかどうか、私ね名鉄の時刻表まで調べたんですけどね無駄でした。
それ調べたところで馬にどう伝えるんですか、
この時間に普通とあとレース直前に特急が通るよって、
すごい
す、ね、もっとちゃんとお伝えしておけばよかったかな。
それメールできてますよ、
お
デニムさん、ジュゲムーンが電車の音を気にしていたと聞いて、名鉄のダイヤを調べる元お嬢様はすげえな、よくまあこんなものまで調べるなと思うばかりです、どうも。
元じゃない、どうも。
すごいな、本当に
そのくらいのことをやらなきゃダメってことですよ。
そうですね、本当ね、
大江さんの域に達するには
どんな領域だよそれは本当。
そうだ、大江陽子を目指すにはまずそういうところから、
そうですよ、ね、
地道な、ね、努力が大事です。
だって先着も走るというぐらいのスピリットにあふれてますからね。
走ってないからね。
それぐらいのね気持ちということで。
気持ちですか。
気持ちだけはみたいな。
気持ちなんですか。そんな誰もできますよ気持ちだけだ
ったら。確かにね、そうですね、うん、はい。続いて来週の木曜日6月4日園田競馬場で六甲杯が行われます。あの新メデージーが登録してるんですね。
そうなんですよ。前走ね、1年ぶりに復活勝利を挙げて、さあもう一度ダートグレード行くかどうかっていうところでね、重賞がかなり注目されていた馬なんですけれども、はい、やっぱり今年の春まではね、シミデイジー、こう気持ちの難しさ、気象的な難しさっていうところも相まって、うん、なかなか結果を残しきれていなかったっていうところがあるので、
はい、
ここでまたね、すぐポンとアートグレードで JRA とかタチクの強い馬と当てるよりは、もう一回ちょっと地方馬同士のところで戦って、そこでしっかりと結果を残してステップを踏んでから、さあさらに強いところへ行きたいっていうのが、まあ、おそらく陣営のお考えだと思うんですよね。
はい、
まあ、とはいえね、結構強い馬集まっちゃいました、ここも。大井からはミックファイヤー、聖火メテオポリス、砂橋からノットリグレット、愛知からテクノダイヤモンドということで、
はい、
まあ、ここに地元勢も加わってくるので、まあね、結構相手も骨っぽくはなっておりますけれども、うん、シーメレージぜひここでね、いいレースをしてさらに上の舞台この後目指してほしいですね。
そうですね、はい、ということで、先週までの番組と中継の中で再三ご紹介したオリジナルマフラータオルとステンレスボトル、今週の日曜日まで応募可能です。ぜひお願いします。
お願いします、はい、
お待ちしてます
ということで、今日は順番を入れ替えて予想を最後に行いたいと思います。
忘れるとこでしたよ、もうびっくりしちゃいましたよ
今週もちゃんとレースが行われます。
そうですよ、そんなね、ピロートークしてる場合じゃないんです
やっぱり中継の雰囲気に流されてる感がありますね、我々ね。
まだまだレースは続きますから。
そうですね、はい、私たちが予想する5月31日日曜日第10レース、丸山大特別 C 級以下メンバー12頭、距離 1900m、 スタート予定時刻は20時20分、夜の8時20分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。大江さん、
はい、
丸山大とは何でしょうか。
はい、島の名前なんですよね。
島大なのに、
はい、そう、はあ、高知市内ね、中心部のところに鏡川という大きな川が流れておりまして、
はい、
その河口域に浮かぶ小島がこの丸山台、まあ、だいたい島一周を現在だったら徒歩2分でできてしまうというところなんですね。ここはですね、明治時代には料亭とか人工温泉が設けられてにぎわっておりまして、
はい、
で自由民権運動の板垣大輔さんが、
は
あ、ヨーロッパから帰国した際に県民がここ丸山台で迎えたということで、自由民権運動ゆかりの地とも言われておりまして、つい先日もですね、高知新聞さんでもなんかちょっとこうウェブで特集が組まれるなど、
は
あ、ちょくちょくこう歴史的な絡みと合わせて話題になる場所になっております。
なるほど、
はいですね、
はい、
ね、そう、大岩室とも下ネタはしね、
あ、いいですね
ダメダメダメ、
下ネタは高知の三冠よりあり、
カットだね、
いい言葉ですね、
よくないよ本当に。大江さんの丸山大特別本命馬こちらでございます。
上昇パワー
6番です。
まあ、JRA 時代はね、長めの距離を使ってこられた馬で、1800m と 2000m でそれぞれ1勝合計2勝を挙げているという馬になります。
はい、
でこの春に高級するまではずっと B 級を走っていた馬で、 B 級の選抜 1600m で3着とかもある馬なので、
はい、
結構こう格としてはこの中でも上だと思うんですよね、
うん、
一応レース条件としては C 級以下ということで、春に C 級に高級したのでここ出られるんですけれども、
はい、
あーね、ちょっとそこまでの実績を考えると一つ上だし、で水足伸ばすようなタイプ で、
ね、
で4月26日の四万十川特別 1800m の時も水足伸ばして4着まで来てますから、
はい、
ここは上昇パワーのパワーに期待。
ダジャレですかこれは。
いや、いいですね
大江さんの本命馬6番上昇パワーでございます。先生は
BB ベジェさん
3番でございます。
この馬ね、長い距離だとね、 1800m でね、まあ、C 級の同じようなレースでね、
はい、
4着5着と、まあ、着順はねそれなりにまとめてますしね、一等で月見台特別なんて勝った馬ゆらりゆらめいてですからね、だって A 級で活躍してるような馬に、
はいはい、
そんな差はないレースしましたしね、その前の裏とワン特別、
はい、
こうやって勝った馬はねその後 B 級すぐ勝ちましたし、ね、
はい、
結構強い相手でね、長距離戦だと、ね、やっぱり崩れないですね、
はい、
で前走はね休み明けで、やっぱり 1400m なんでちょっとね追走で 辛いところね、やっぱりペース上がったところでちょっとね下がっちゃったりしたんですけどね、はい、そういうのにまとめましたし、はい、叩いた今回はこの距離ならチャンスあるんじゃないかと。
先生3番 BB ベジェサでございます。私は8番クリノドラゴンでございます。この馬は1900メートルは高地に入って初めて最も長い距離ということで逆にいいと思います。まあ、どの距離を走っても多分後方から長く癒しを使って伸びてくるという競馬なんで、短い距離だと足を余す感じがあるんで長い距離の方がいいと思います。まあ、なんといっても1900メートルだとコーナーが多いんで、あの浦和記念を勝っている、小回りのコーナーが多いレースを勝っている馬だけに合っているんじゃないかということで本命でございます。
なるほど、
はい、
今回は分かりましたね。
そうですね、
平和でよかった、
うん、よかった
ということでございまして、日曜の JRA ネット投票の集まりレースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパッド4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主、やる気元気よさこいウサインボルト大江陽子さんでした。
どうも、先着走ってきました大江陽子でした。
走ってないだろうというね。
いやいや分かんないよ、いやそれはほら見てないだけで、実は
映らないところで走っていたと。
そうそうそうそうい
やいやいや、走ってたら目立つだろうというね。
いや意外と地味に
地味に誰も気にしないみたいな。
あれですよ、四つん這いになったっす
か。それ何分かかるんだろうとねということで、よさこいナイター高知競馬へゴー、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週は誰もが憧れる競馬の祭典、日本ダービーでございます。
僕は福永祐一記念とか憧れるけどね
あ、じゃあもう祭りの後、
祭りだからピロートークみたいな感じ。
何を言ってるんだよ、
ふの抜けたトークを。
いやでもここで当てたらもうお祭り騒ぎ、
まあ、大体ダービーなんか当たったら試しねえから
ないんですか一回も。
いや昔当たった記憶あるけど、ね、
ということで東京優駿第93回日本ダービー、先生の本命はこちらでございます。
マテンローゲール
2番、
はい
はい、その心は。
まあ皐月賞でも本命にしたんでね。
ああそうでしたね。
まあ皐月賞はねちょっと出遅れちゃったし、もうなんか後ろでねやっぱり自分の競馬できなかったですからね、はい、まあこれはしょうがないですね。やっぱりちょっと初めての G1 ってことでね、うん、お客さんいたんでやっぱり緊張もしたんじゃないですかまあこの前のレースとかね、若葉賞もまあそうですけれども、京成杯とかもね、なかなかいいレースしましたし、今回ね本来のはね先行策取りたい馬なんで、
はい、
枠的にもねそれだと考えたらね、普通にスタート切れば、
はい、
まあ好位はつけられるでしょうし、
ええ、
まあ距離とかもねそこでうまくね折り合いつけば問題ないと思うん で、
うん、
で今回ね距離がどうなんだろうとかね、そういう馬とかいますけれどもね、はいはい、人気を今回落とすでしょうから、
うん、
狙ってみたいな。
先生は2番マテンローゲールでございます。私は16番グリーンエナジーです。
それも前
これもね先生と同じ
で、 したよ、ね、聞いたことあるなと思って。
そう
未練がましいですね我々
やっぱり皐月賞の負け方は外外通って長く足を使って伸びてはいたんだけども、やっぱりちょっと前との差があったんでね、残念でございました、うん、東京はねなんといってもお父さんスワーブリチャードということで得意なんで、
なるほど、
その血を受け継いでいると考えて、あの 2400m でも伸びた方がいいかなとも思うんで本命でございます。
いいよそうですねいやいや今度は当たりますよ、ね、君は
じゃあお互い未練がましい予想ということで、
いや本当めめしいですね
めめしいね
なんか
ということで競馬ライブへゴー、お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。